こんにちは、門垣敏子です。豊かな第三の人生のすすめの時間がやってまいりました。人生100年時代を迎えております。そこで60歳代後半から70代80代90代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒント、心理学の面から紐解いていただきましょう。お話しいただくのはいつもおなじみですね。そして家族エトセトラ、このラジオ番組でも皆さんたくさんのファンがついていらっしゃいました港川短期大学元学長でいらっしゃいます社会心理学ご専門の大前守先生です。今月もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
なかなか暑くて
暑いですね。
ちょっと大変です ね、
昨日かな北海道で今日は40度になるかもしれない、はい、
そうそう言ってました、 北海道の方普段はね10度ほど低いの で、
で、ね、
エアコンもないしということ で、
で、ね、
なかなか厳しいですね。いやこんな中でもでも頑張って、
はい、
あのなんとかあの気持ちの持ちようで、
はい、そうですね頑張って行きましょう。
そしてこのお話もね、はい、70代80代90代よって最初ご紹介して、
はい、
90代を余生とか老後ってなく感じてらっしゃる方々も今いっぱいいっぱいいらっしゃいますよね。
あ、そうですね。
あの私ね昔好きだった大村崑さん、
はいはい、
90おいくつなんですよ今。でもとってもお元気で、
まだ現役ですね、はい、
それでこの間ちょうど今お相撲されてますしてますでしょ、
はいはい、
名古屋場所で、はい、多分お仕事で向こう行ってらっしゃったんでしょうね。桟敷にいらっしゃいました。
あ、そうですか。
長い時間座って応援してらっしゃったから。90いくつでね、あの狭いね桟敷で、わあ、で中は館内は暑そうなね、皆さん仰いでらっしゃるから。
昔ね、
はい、
あの私が担当してた頃にあの港川短大で、市民大学というのをやってた、
はい、そうですね。
私もあの時に大村崑さん講師で来ていただいたことがあるんですよ。
そうですか。 お人柄なねいい感じで、
ね、穏やかなね、
そうなんですよ、はい、であの方は若い時にあの胸を患ってらっしゃるから、なんか肺の分量がもうとっても少ないんだけど、
あ、そうですか。
今あの一生懸命健康に気をつけながら、うん、あの運動もされててということでご夫婦お揃いで、もうそんな90いくつには見えない、
ね、
素晴らしいお元気です。見習いたい大先輩だなと思って、
ね、
拝見してたんですけども、いつもここでは先生に心理学の部分から紐解いていただいてます。これをまたしっかり学びたいと思っております。
はいはい。
今日は先生どのようなお話に、
ね、あの前にも一回取り上げましたけどね、
はい、
東京大学の医学部のね、
はい、
究極医学の分野で活躍されたという、まあ、今も退職されましたけど、
はい、
究極医療の教授であられました、
はい、
矢作直樹という人が書かれた、
はい、
おかげさまで生きるという本を取り上げてみたいと思います。
はい、理系の先生の言葉からはちょっと ねおかげさまで、
しかも救急医療で生死の間をさまよう患者さんを相手にしてこられた方からちょっと、
はい、
あの違和感を感じるというのがあまり聞けない、
結びつけにくいですね。
そうですね、言葉ですよね、
はい、
でこの本の帯にはね、死を心配する必要はないというそういう文字が書いてありますね、はい、救急医療の第一線で命と向き合いたどり着いた人はなぜ生きるのかの答え、たちまち12万部と書いてあります。これね、
はい、
2014年の最初は2014年6月25日に第一冊を発行してるんですね、
はい、
でその1ヶ月後の7月にね、第4冊を発行、4釣りですわ。
すごいです。1ヶ月間でも次々と増刷といいますか、
ね、私が買ったのはこの4釣りを買ってますわ。2014年に買いましたが、それからどれだけもう売れてるか分かりませんけど、この人はね、
はい、
前にも取り上げたと思うんですけど、
はい、
人は死なないという
ご紹介いただきました、
ね、
はい、
本を書かれたんですね、
ええ、
で私は何遍でも同じことを繰り返し言いますけど、年取ったら同じことを繰り返すというやり方ですけど、この精神は、まあ、救急医療の人たちが、死とか生きるというか、死とかどう捉えるかということは非常に気になるというのかな、
はい、
どういうふうな考えで
最前線ですからね、
と私は思いましてね、でそのテーマがまたおかげさまで生きるという、 こういうテーマですから、はい、なおさらちょっと興味を持つ、はい、これを取り上げてみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
でね、この初めにというところでね、はい、面白いことが書いてあるんですわ。この先生はね、子供の頃からずっと人は死んだらどうなるのかということを考えていた私が、見えない世界への確信を得たのは、世界的に有名な文献でもベストセラーでもなくって、一番身近な肉親の死からだったと矢垣先生おっしゃってるんです、ね、だから文献ではなしに身近な人の力とらえ、なんていうのかな、この人の死というものを考えるようになった、こういうことですね。
実体験がやっぱり、
そう、そうですね。先生のお母さんが亡くなられてからね、はい、これは人は知らないというところでも取り上げたんですけど、はい、霊媒役をしてくれた友人を、友達を通じて、お母さんと交流された、交信ができた。で、二人の間でしか知り得ない多くの情報とか、やり取りしてびっくりすると。
そうなんですね。
青森県の恐れ山に、霊媒の方が、
ね、いらっしゃいますね。
いらっしゃいますよね。はい、あれは本当なのなんですね。で、こういうお医者さんが取り上げるということも、
そこがね、本当に、
ね、気になってたんですけど、
両極のね、話題となりますかね。
そうですよね。で、二人の間でしか知り得ない多くの情報のやり取りをしてびっくりするとともに、あの世というのはね、私たちのいる世界のすぐそばにあるということを確信したとおっしゃってます。そしてそこで感じたこと、これは死ぬことを心配する必要はないということですと言っていらっしゃいます。やっぱり豊かに生きるというか、死をどう捉えるかというか、
そうですね、それは
関係がありますからね、
はい、意識することでね、そうですね。
やはり先生はね、肉体の死は誰にも等しくやってくるんですけれども、はい、死後の世界はいつも私たちの身近にある別世界であり、再会した人とも会えますが、その前にやるべきことがある、そんなことで、はい、それは何かと言いますとね、それは自分の人生を全うすることだ。人生を全うするということは、別の表現をしますと、やはり先生はね、自分を知るということだと、そういうふうに言って、
自分を知る、
はい、で、そしてお天道様に恥じない生き方とはどういうことかと、生きている間に自問自答して、さまざまな経験を積んだ後で、あの世へ帰るのがこの世のルールだろう。まあちょっと独特の考えですね。
そうですね。
この人はね、私は宗教を持っていないとおっしゃってますから、ね、無宗教。
宗教は持ってらっしゃる。
無宗教なんです、ね。なんですよね、なかなか面白いよね。自分を知るということはね、他人を知るということにもつながりますと、こういうのおっしゃってますわ。で、私はね、この私ピンだから、この自分を知るということは他人を知るということだということは、なかなかピンと来ないというのかな、
はい、
よくわからない、そうかなというところがあるんです。
自分を知るということは他人を知る、
はいはい、他人を通して自分を知るということかもわかりませんね。
あ、そっかそっか、
それでね、はい、私はこれで関係あるかどうか知りませんけど、はい、心理学をやっている者としてね、はい、人というものは他者、心理学ではここでもよく言いましたかもしれませんけど、はい、他人と言わずに他者というんです。
あ、他者、そういう表現先生なさいます ね
他人というのはね、はい、そこに価値がどうしても入るんです。例えば赤の他人とかね、
あ、はい、
他人行儀とかね、
あ、はい、
他者という自分以外の人、他者、で、慣れたらやっぱり他者の方が、はい、そこには価値が全然入ってませんからね、
はい、
そうがいいんですけれども、この先生は他人とおっしゃってますね、
はい、
他人を知ることはというね、他人を知る、自分を知るということは他人を知ることだということにもつながるというおっしゃるんですね、はい、で、私はね、人間というものが心理学で言いますと、人を評価したり人を見るときに、自分を絡めてしか見られないで、そういう癖が、はい、傾向がある、はい、例えば、はい、自分が病気だということを意識している人は、人を見たらこの人病気かな、もっと具体的に言いますとね、私の友達に白血病で苦しんでる人がある、そしたらね、
はい、
その人は人を見るとこの人白血病 寝なくてよかったなとか羨ましいなとかね、あそういう見方をする
あ自分の置かれてるものを通して、
例えば自分が意識していることを、例えば、私は身長が低いから身長が気になるって、あるいは病気の人はね、あるいはこの人の胃の悪い人はこの人胃が悪いんかなとか、ね、健康のことを気にする人はこの人健康的だなとか、まず健康を、そういう見方をするんです、
ね、言われてみれば確かにそうかもしれないです ね、
うん、そうですね、
そこについつい目が行くわけですね、
そういう自分を絡めて人を見るという、そういう、まあ、傾向があるんですけど、で、まあ、要するに他者を通して自分を知るというふうなことを、はい、矢上先生はおっしゃりたいんだと思うんですけどね、で矢上先生もね、あの若いうちにはこの言葉はその人生を全うするというのは自分を知るということは、人生を全うするということは自分を知るということだということはよく分からなかった、あるいは他人を知るという自分を知るということは他者の他人を知るということだということはよく分からなかった、若いうちはね、けどもいろんな経験を積むうちに、他人を知らずして自分を知ることができないんだということは事実が身に染みて感じるようになった、その瞬間があったというのをおっしゃる、その瞬間とは良い時、自分にとって良い出来事の時、あるいは悪い出来事の時であっても、あの両方あるとおっしゃったら、でその時に人はおかげさまという言葉を学ぶ、おかげさま、目には見えないけれどもおかげさまという力が自分の周囲に満ちているのだということに気づくと、これが矢上先生、矢上先生の経験から出てきた言葉ですよね。そして先生はこんなこともおっしゃってますわ。人は皆人のために役に立つように生きておる。大いなる存在に生かされている。よくその人は生かされているということを言いますよね。
そうですね。
その意味も一つよくわかりませんけどね。この先生の生かされている意味は今から紹介したら納得がいくと思います、
そうですか。はい。
生かされているとよく言いますよね、人は生かされているんだ、どういうことかだな、分かったような分からないような漠然とした話ですよね、でね、こんなことをおっしゃってますね、あの大いなる存在に生かされている、死ぬことを心配せずに毎日を楽しく生きることが今の人生を与えられた使命である、何よりも今を楽しむことこそ最も重要なキーワード、だから特に年齢を重ねてくると、今を楽しむということが非常に大事なようです、
そうなんですね、
で何よりも今を楽しむことこそ最も重要なキーワードだと思うというおっしゃってます、でこれがおかげさまで生きるという著者の矢上先生の考えかもしれませんね、あのね、そのおかげさまで生きるということは、ね、どういうことかと言いますとね、あの死ぬことは普通のことだというこのテーマで文章を書いてらっしゃるんですね、でそれをちょっと読んでみますとね、こんなことを書いて、これなかなか面白いと思います、面白いですよね、興味があるということですけどね、一人の医師としてこれだけはお伝えしたいと思います、死ぬことは普通のことというテーマでね、書いてあるね、一人の医師としてこれだけをお伝えしたいと思います、死は誰にとっても残念な結果ではありません、ただし多くの医師の中に残念な結果と考える人がまだ根強く残っていることは否めない、あの前に取り上げたあの葬式は必要という本、あの人は死ぬことを不幸ではない、悲しいことだけど不幸ではない、この人もね、死ぬということは残念なことではないという考えですね、死ぬということをどう捉えるかということで人生は全く変わってしまうのでしょう、それはその人の死生観に関わる問題だから、こういうことですね、だから死ぬことは普通のことだと、でこれあの絶えずその救急医療で多くの人を見ててそう感じられたんでしょうね、そういうことを言ってらっしゃいますね、でね、この、 あの死ぬことは普通のことだという文章の最後の締めくくりがまた役に立つと思うんですけどね、 人生は寿命があるからこそ素晴らしい、うんうん、寿命があるからこそ素晴らしい、はい、限られた時間をいかに過ごすかが大事なんだ、はい、どんな人にも永遠の寿命はない。
そうです、ね、
だからこそ今を楽しみ、今を生きることに集中しよう、はい、そういう結びですわ、はい、でこれ死は怖くないという話もちょっとまた別の機会にこの先生の考えを紹介したいと思うんですけど、ね、
はい、
あのなかなかあの意味のあるいい言葉だと思うんですよね。で、あの今を楽しむという生き方を推奨する、
はい、
あの指揮者というのは大勢いらっしゃいますよね。例えばね、あの程よく孤独に生きてみるというこの2月に出版された精神科の藤井秀子先生もね、
はい、
今を楽しむ生き方が大事だとおっしゃってます。で今までにこの番組に紹介した著者も今を楽しむ生き方を唱える人が結構多い、
ね、はい、そうですね、はい、
でなかなかそれは今を楽しむということは性格の問題で
それもありますね、ね、そ
うですね、取り越し苦労というのが、
はい、
あの常々心配する人もあります。もともとこの私は性格と生き方というのは非常に深い関係があると思いますよね。
そうですね、
うん、で私の友達なんかでも非常にその前向きに生きる人というのは今を楽しむタイプの人です、はい、心配性の人はなかなか次々に心配を取り越し苦労というのが将来のことを考えるとかね、いろいろ心配しますよね、よく言われるのに、ね、あの楽観主義者は、
はい、
あの不幸の中にもその喜びを見つけるし、はい、悲観主義者は、
うん、
喜びの中にも心配を見つけると。こんな心配があって、こんな喜びがあって、大きな不幸が次に訪れるんではないかと、いらんことまで考えてしまう。
なるほどね。
ということですよね。
うん、
で、この続きをもうちょっと、
はい、
あの後半にしてみたいと思います。
わかりました。ありがとうございます。先生では後半よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。この、 あのおかげさまで生きるという八木直樹先生 の、はい、あの著書はね、
はい、
第1章から第5章の、
はい、
5つの章立てになってるんです、
はい、
で第1章は見えないものに意味がある、
はい、
第2章は答えは出すものではなく出るものだ、
お、はい、
それから第3章は欲しがるのをやめる、
はい、
第4章は価値は誰かの思い込みに過ぎない、価値でごめんなさい、評価は誰かの思い込みに過ぎない、第5章は人は魂でつながっている、
わ、
そういう章立てなんですけど、ね、はい、
東京大学医学部の救急医療されてらした矢作先生からのこうイメージとはちょっとかけ離れた、
ね、
はい、興味深いですね。
そうですね、第1章はね、見えないものに意味があるという、はい、こういうこと言いますよ ね、でそれはね、10分間にある生と死の境、
10分間
ある生と死、はい、これやっぱりあの救急医療の専門ですね。
そうですね、はい、
よく言われますけれども、心肺停止して後遺症なく助かる時間というのは、
はい、
限界は10分だとよく言われますよね。
聞いたことありますね。
ところが人によってね、8分で亡くなる人もあるし、
はい、
12分経過してもういるにもかかわらず助かる人もある、というふうにこの先生おっしゃってるんです、
はい、
でこれが命の不思議であり、生と死の境目は誰にもわからない、こうした、ね、これがあのこうしたその現場をたくさん見てきたものとして言わせていただくと、という、先生はどんなことをおっしゃるかと言いますと、
はい、
生と死の境目は神のみぞ知るボーダーラインだと感じる、
はい、
だからその救急医療の限界を見て知っておられるんですよ ね、
そ、 うですね、
それは私たちの目に見えない大いなる存在の領域で起きている現象であって、
はい、
人知を超えた力によって私たちの人間が生かされている、あるいは見守られている証拠だと感じざるを得ない。だからその教育医療でもその限界を感じざるを得ない。 で聖と聖の境目は神のみぞ知る、こういう話ですよね、
はい、
でね、人間を常に見守るこの大いなる存在を、
はい、
矢作先生は神あるいは摂理とも、
摂理、
はい、普通よく神の意志なんてなこと
で、あ、はい、
神と考えていらっしゃるんですよね、
はい、無宗教でいらっしゃるけども言葉としては神が出てくるんですね、
はいはい、人それぞれに生きる目標や価値観が違うように、うん、
はい、
生きようとする力も人それぞれです、はい、そして100人いれば100通りの死があるとおっしゃってますわ、
はい、
医療現場にいるとそれが理屈でないということが分かる。やっぱり同じようなことをしとっても助かることもあるし、はい、助かれない人もいらっしゃる。これはもう神のみですね。
そうですね、
神の世界です、
ね、
ということですね。だからこそ生かされていることへの感謝の心が大切なんだ。そこで生かされているとこういうことが出てくるんですよね、でね、その10分間にある生と死の境という、うん、その結論どういうふうにおっしゃってるかと言いますとね、はい、100人いれば100通りの死がある。それは大いなる存在のみぞ知る領域で、私たちが生かされていることを感謝したい。だからこの人はあのおかげさまで、その感謝の気持ちはおかげさまということが出てきてるんですよね、
はい、
日本語でよくそのあのヨーロッパの英語ではあんまり言わないと思うんですけど、特に医学とか自然科学の世界ではね、
はいはい、
おかげさまとか縁とかね、
はい、
縁とかね、それから運命とか、
ね、はい、
そういう言葉をこの先生たくさん使っていらっしゃいますね。やっぱりその救急医療で見たら助かる人のはずが助からなかったり、この人は危ないと思ってた人でも生きる人はあると、そういうことですよね。でなんか縁あってとか、
あの、はい、
運命の中で生かされているとか、我々そういうことをよく感じることはありませんね。独特の日本の文化ですよね、なかなか面白いと思います。
そうですね、例えばその救急医療なんかでも、もともとのその生命力のしっかりこう心臓がしっかり動いてるからっていうだけではなくって、
はい、
どう見ても難しいだろうと思う方が意外とちゃんとこう蘇ってくるしっていう、うん、そういうご経験もされてらっしゃるんでしょうね、
はい、だから8分で命を落とす人もあるし、12分経っても生き返る人もあるし、
はい、
これはあの神の存在というのかな、
条件的には、ね、
大いなる存在です ね、
そ、 ですね、
それは神の力、それをおかげさんというふうに言い方されるんです ね、
ね、 そうですね。
でこの先生はね、
はい、
不思議な体験をされてるんですね。
おご本人も
それはね、
はい、
あの1000メートルの滑落事故で聞いた声というテーマで書かれてるんですけどね、はい、あの矢作先生があの世を信じるようになったのは、
はい、
一つは今先ほど言いましたあのお母さんとの交人ができたという、
はい、
これが一つね、
亡くなられた後にね、
はいはい、それからねあのもう一つはね、
ええ、
お医者さん医師として臨床現場での経験が、これは前にもこの人は知らないというところでも取り上げましたけどね、はい、そうですね、あの物理的には命がなくなっても肉体がなくなっても魂が生きているという考え方ですよ、
はい、
この人はね。でねこの人あの前のその人は知らないという本の中でも紹介したと思うんですけどね、はい、自分担当している患者さんがね夜中に出てきて先生ありがとうございましたとおっしゃるんですって。そしたらねその時間に命を落としている、亡くなっているということがよくあると、そういう経験をされてる。だから医師として臨床現場での経験の他に3つのことを経験さ体験さ、これがね、そのなんていうのかな、あの世を信じるようになった理由、
はい、
本人が3回生死に関わる体験しているということ、一つはね、
はい、
あの小学3年生の時にお父さんと自転車でサイクリングに行ってて、
はい、
車に跳ね飛ばされて、
はい、
で もう瀕死の重症、それでね、退院の時に主治医の先生が小学校を卒業するまでに亡くなるかもしれませんよと言われた。それでも今現に生きている、
はい、
これも本来は死んでいても不思議ではないね、生きている。それから2回目と3回目というのはね、あのこの先生山登りが好きなんですね、
はい、
そしてね1000メートル滑落したという、
すごい、
2回、
2回もですか。
で、はい、2回目の時にね、あのもうあかんと思ったんですけど、その時にあの滑落の時にね、もう山に来るなという小玉のような不思議な声を聞いたとおっしゃる、もうそれ以外山へ登らなくなった
という
んですよね。で、小学校3年生の時に交通事故で死んでいるはずの人間だったのが、うん、今元気に生きている、
はい、
それから山登りで2回も1000メートルも滑落した、はい、普通だったら死んでいるにもかかわらず何かその生きている、これは自分が生き残った理由はわからないけれども、仮にそれが何か大きな力が働いたとするのは、それはおかげさまという言葉に象徴される聴力で感じると、そういうふうにおっしゃっている。
超えた力ということですね、
はい、そして八木先生はね、私たちに生かしてくれる大いなる存在、大いなる意志のおかげで生きて、毎朝、うん、あの朝日を浴びてご飯を食べて、帰って寝る家があって人と語ることができる、これはやっぱり大いなる存在のおかげだ、そういうな、これがあのこの本の、まあ、なんていうのかな、テーマだと思いますね、
そうなんですね、
不思議なことだと思いますわ、この本のタイトルの意味あられてると思うんですけどね、はい、人生を大いなる存在、つまり神ですね、から賜ったからこそおかげさまで人生を楽しんでいますと、そう報告することは私たちに与えられた使命なんだ、はい、それがこの本のテーマになっていると思うんだ、
ね、
不思議なことだと思いますね。それでね、この本の前帯にこんなことが書いてあります、
はい、
肉体の死は誰にも等しくやってきますが、死後の世界はいつも私たちの身近にある別世界であり、再会した人に会うこともできます。でもその前にやるべきことがあります。自分の人生を全うすることです。人生を全うするということは、すなわち自分を知るということ、お天道様に恥じない生き方とはどういうことか、生きている間にあれこれ自問自答し、さまざまな経験を経た後にあの世へと帰るのがこの世界のルールなのと私は感じている。で、やっぱりいろんな人の死に精神をさまよう人を見てきて、この人がそう感じたということは、やっぱり説得力があるな、
すごくありますね、
思うんですよね。
そうですね、ある意味で非科学的だって一生されてもね、仕方のないようなお話を、この理系の東京大学医学部救急医療でお仕事をされてきた先生、
ね、医学の力で限界があるとおっしゃるんですよ ね、それは大いなる存在、神によって生かされているということを、その救急医療をやってたら感じるというのはこの先生の考え方ですね。で、よく私たちは大病しても助かった人時に、はい、神は見捨てなかったなんてことを言いますよ ね、
はいはい、
やっぱりそういうことを、特に精神をさまよってる人を預かってたら感じるんでしょうね、
そうですね、
もう一つ、これは全く関係ない話ですけどね、はい、救急医療のドクターの話を聞きますとね、
はい、
大手術するでしょ、はい、生きるか死ぬかで来た人で、大きな仕事を終えたらね、次の患者が来るまで何するかと言いますとね、ゲームをするんです。つまりね、 前の患者のいろんなものを引きずってたら次の患者は集中できないです、あの時にああした方が良かったんではなかったかというようなことを思うと、はい、次の患者に集中できないので、その患者が終わったらゲームをしてもう
リセット
ですね、その患者のことを忘れてしまわないと次の患者に取り組めない。それ前の時失敗したんかなと思うとね、どうしてもね、あの思うように仕事ができない、そんな世界で生きておられるんですよね。
そうなんですね、
だからこの人の話面白いと、もうちょっと、あの先来週も来月ももうちょっと取り上げてみたいと、
ご紹介いただけるお話がまだまだ終わりということで、ありがとうございます。
面白いですよね、
じゃあ次回もこの矢作先生のお話、おかげさまで生きるという、この5本からご紹介いただけるということで、じゃあ次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お話をいただきましたのは港川短期大学元学長でいらっしゃいます社会心理学ご専門の大前守先生でした。暑い中ですけどどうぞお元気で、
ありがとうございます、
ありがとうございました。また来月楽しみにしております。次回は第4水曜日8月27日水曜日に配信いたします。豊かな第3の人生のすすめをお送りしました。